時刻は8時2分です。コミテンスタジオから生放送グッドモーニング天神、続いてはモーニングゲストのコーナーです。今日のゲストはブックスキューブリックの代表でいらっしゃいます大井実さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
まずは最初に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私ブックスキューブリックの、代表の大井と申します。ブックスキューブリックは2001年から、欅通りという通りで、お店を小さな、15坪ほどの小さな、本屋を始めまして、2008年には、箱崎というところ、箱崎の JR の駅前なんですけど、こちらで、2号店を、オープンしまして、そちらは、1階が本屋で2階がカフェになっておりまして、カフェ通常通り通常の営業をしながら、夜は盛んにイベントをやっていると。で2006年からブックオーカという本のお祭りを、もうやってまして、今年で9回目になりますね。また、今月からですね、またスタートします。はい、
はい、ということで今日はよろしくお願いいたします。はい、
いたします。
はい、本当に福岡の街の話題とか、イベントとかご存知の方だったら、結構耳にしていらっしゃるんではないかというブックオーカ、
はい、
というイベントなんですが、今年9回目ということなんですが、
9回目になります。
はい、これはどういうイベントでございますでしょうか。はい、
先ほどちょっと、お話した通り2006年から、
はい、
本の、業界のですね、まあ、有志が集まりまして、まあ、書店員ですとか、ね、はい、出版社の、人間ですとか、はい、まあ、放送局の人間が集まって、まあ、実行委員会を作ってですね、
はい、
まあ、本を、福岡本の街にというキャッチフレーズで、
はい、
まあ、いろんな、古本市をやったりとかですね、
うん、
まあ、トークショーをやったりとか、うん、まあ、本にまつわるいろんな、イベントを1ヶ月ぐらいに凝縮して開催して、うん、まあ、本に親しむ、まあ、きっかけを作ってもらおうと、まあ、そういうイベントを、草の根的にもやってます。うん、はい、
この1ヶ月間ぐらい、はい、行うイベントということで、
はい、
結構長いようなイメージもあるんですけれども、うんうんうん、この1ヶ月間やろうというのは何かこう、はい、理由があったんですか。最初から1ヶ月間で、
そうですね、大体それぐらいやってまして、はい、というのも書店を結構横につないでですね、
はい、
共通 の文庫フェアとか、まあ、そういうのもやってますんでね、
は
い、まあ、そのフェアを、うん、もうやるんだったらまあ1ヶ月ぐらいやろうということで、うんうん、まあ、集中的にねこうやったら 2,3 日でギュッとイベントまとめるってこともできるんですけど、うん、まあ、本屋絡めてるんで、まあ、それぐらい取ろうかなって感じでずっと大体1ヶ月ぐらい取ってやってますね。
なるほどですね。はい、その中ではそういうブックフェアもありまして、はい、あと一般の方々が参加するような内容もあったりするんでしょうか。
そうですね、メインのイベントが毎年欅通りで、はい、一箱古本市という、イベントになってまして、
はい、
でこれは一般の方がですね、うん、ネットで応募して、
はい、
1日古本店主になれるというイベントなんですけど、まあ、これが非常に多くの方を集めてですね、はい、一説によると7、8000人ぐらい、来るらしいんですけど、
7、8000人、
誰が数えたんでしょうか。新聞になんかそんなの載ってました。
はい、それは欅通りの通りに、
はい、
まあ、手を挙げた方が自分の古本を箱に入れて、
うん、はい、
店主になって安いよとか言ってる。
そうです、そうです。店舗のね、
はい、
軒先を借りて、
店舗の軒先で、
はい、30店舗ぐらいなんですけど、そちらに大体100組の100商店ですね、古本屋さんが一箱に古本を詰めて、路上でフリーマーケットのように売る、ストリートフリーマーケット古本バーみたいな感じのイベントなんですよ。
はい、面白いですよね。
とってもね雰囲気いいですよ。
もう僕もですね、最初に聞いた時に、
はい、
この古本市、
はい、
誰もが古本屋さんになれると言いますか、うん、そういうのがすごくインパクトがあったんです
が、はいはい、
この、イベント自体をですね、私も、まあ、福岡でも知ってたんですけども、東京でも話題になっているというようなことで、はい、全国的にもすごく注目されているようなんですけど、
はい、
全国的にも珍しいイベントになるんでしょうか。
は
い、
ですね、もともとその古本市を、まあ、一箱古本市という感じで、やり始めたのは東京の忍ばずというところなんですよ。
はい、
でそれが福岡やる前の年にやってまして、でそれをまあ見ていて、福岡でもやってみたいねってことで福岡始めたんですけど、まあ、福岡の場合はそれ以外にいろんなトークショーであったりとか、いっぱいいろんなイベント詰め込ん でそういった横の書店もつないで総合ブックフェスティバルみたいな形でやり始めたのの、まあ、 元祖的に捉えていただいてて、でいろんなうちを見て、仏教館を見て、名古屋とかですね仙台とかで、まあ、飛び火して、同様な仏イベントが、まあ、翌年とかからですね出てくるようになって、まあ、そういう意味では本当に総合仏フェスティバルの、まあ、走りっていうふうに捉えてもらってますね、はい、
すごい、はい、どんどんとインターネットとかのこう社会が浸透する中、やっぱりその本というアナログなものというのがどんどん衰退していくんじゃないかというふうに思われる中ですね、こうやって、そういう古本屋さんが町おこしじゃないですけど、はい、町にインパクトを与えるようなイベントをやって、それが全国に飛び火するというのようなところでも、僕も東京でも話題になってるというのを聞いて、はい、うわなんじゃこりゃってなったんですよね、はい、でもそういう仕掛けをしてらっしゃるお店として、店主さんとして、ブックスキューブリックの大井さんというのはすごく僕は、はい、最初にこう情報を得たようなところがあって、はい、昔から欅通り通っていった時に、はい、キューブリックっておしゃれな本屋さんだなぐらいは思ってたんですけれども、はい、その元々からそういうなんかイベントとか、はいはいはよくされてたんですか。
そうですね、まあ、前職がイベント屋さんだったんで。
あ、そうなんですね。
そうですよね。で、まあ、血が騒ぐというかですね、はいはい、やっぱり本屋をやりながら、まあ、いろいろこうイベントやってね発信していきたいなとも思いがあって、まあ、そういうところで、まあ、その版元のねさっき言った実行委員会を形成しているメンバーなんかと出会ってですね、で非常に素晴らしく優秀なメンバーが揃ったん で、
はい、
でちょっと飲み屋話でこんなんやろうよって話になったら一気にバッとこう進んでですね、もうあっという間に準備してやっちゃったら初年度から結構まあ受けたというかですね、まあ、弾みがついてずっとなんだかんだ9年、もうそろそろ10年というね、こんな長く続くとはっていうような感じなんですけど、
すごいですよね。もともとがその、イベントのお仕事をされていたということなんですけれども、はい、まあ、ご出身福岡で。
福岡なんですけど、まあ、親がいわゆる転勤族で、はい、結構いろんなとこ転々としてますね、はい、関西も住んでましたし、まあ、東京、まあ、今私の実家はあの千葉にあるんですけどね。
あ、そうなんですね、はい、でもイベント屋さんから、はい、そして本屋さんを開こうというのは、うん、どちらかというと本屋さんってすごく内省的なですね、うん、僕のイメージなんですけど、はいはい、自分の世界を表現するじゃないですけど、はい、そういうイメージがあるので、うん、イベントとなると、まあ、いろんな人を絡めて賑やかにというようなイメージがあるので、うん、結構真逆のようなイメージがあるんですけど、はい、イベント会社のお勤めから本屋さんってどういうふうに、はい、経緯はなってるんでしょうか、はい、
やっぱりイベントやってた時期がですね、
はい、
ちょうど、バブルの頃で東京でやってたんですけどね、はい、やっぱりイベントって楽しいんですけど、
はい、
やっぱりスポンサーがついてるイベントとかだとですね、うん、景気がこう縮小してくると、うん、ちょっとパッとしなくなってきたりとかですね、はい、でクライアントの意向を非常に気にしなきゃいけなかったりとか、
はい、
まあ、ちょっとしんどい部分もあって、うん、でそんな時にちょっといろんな疑問等々あって、まあ、自分をこうもう一回見つめ直すみたいな意味もあって30前ぐらいの時にイタリアに行ったんですよ。
イタリアに、
はい、でイタリアって1年ぐらい住んでたんですけど、でそうするとイタリアの街の在り方っていうのは非常に印象に残ってですね、
はい、
まあ、小さな商店がこういっぱい連なって一つの街を形成してて、うん、まあ、そこに住んでいる人たちがそこの商店で買い物をして、まあ、互助的に成り立って、まあ、地産地消みたいな感じで、
はい、
あるあとカフェとかバールっていうカフェがですね通じ通じにあって、はい、まあ、そこでちょっとコミュニケーションがきちんと取れてるっていうね、そんな街の在り方が非常にいいなと思って帰ってきて、でいろいろ考えてたんですけど、うん、まあ、自分もそうやってこうコミュニケーションちゃんと取れる地道なね地域にまあ密着した仕事したいって思いがすごく30代前半ぐらいから沸き起こってて、まあ、その中でね自分がまあ商売やるんだったらなんだろうって考えた時に、
はい、
まあ、子供の頃からね本屋っても馴染んでたし、はい、そこに行くとすごく心も落ち着くし、
はい、
で大人になってからも待ち合わせは必ず本屋っていうぐらい本屋好きだったん で自分でも本屋やってみようと、でそこに集う本が好きな人たちとねこう緩やかにこうつながっていけたらいいなって思いがあって、
はい、
で本屋やろうって決めて、
はい、
でまあ、福岡に戻ってきて、まあ、いろいろ準備があって2001年オープンというような感じなんですよね。
はい、じゃあイタリアでの、はい、経験1年間の滞在というのが、うん、結構大きく
大きかったですね。20代後半でしたからね。はい、
まあ、いろんな国がある中でイタリアをこう選ばれたなんか理由とかあったんでしょうか。
当時ですね、高校出て僕は浪人してるぐらいの時だったんですけど、ブルータスって雑誌が創刊されて、はい、でやっぱりすごく面白かったんですよ、うん、でブルータスとか、まあ、その前はポパイっていう雑誌も創刊されたんですけどね、うん、 そこでちょこちょこイタリア特集とかもあるようになってて、イタリアって本当にデザインもすごいし、ちょうどイタリア料理もちょっとブームになってきてて、ティラミスなんてね、あのデザートがブームになった時代が、まあ、ある一定以上の年齢の方だったら覚えていらっしゃると思うんですけどね。であとちょっと音楽も大好きで、オペラとかも結構ハマってたんですよ。でそういうのもあって、いろんなすごい自分が好きなものがいっぱいこうあるね、イタリアって国は。もうこれはもう体験してみたいなと。で、まあ、ちょうどバブルの頃だっていうのもあるんですけどね、もう勢い若かったしね、もう行っちゃえって感じで、会社も辞めて住んでみようと思って行ったのが20代後半の時だったんですよね。
なるほどですね、はい、これも勇気がいったと思う。バブル絶頂の時ということは僕は経験してないんですけど、まあ、結構お給料もちゃんとたくさんいただいて、ね、ステータスもあって、
まあ、大したことないですけどステータスはね、まあ、20代だったんで ね、
まあ、それを置いて、はい、まあ、将来もあるものを置いてイタリアに1年間行く、はい、でもその先はまだ決めてなくて、はい、でも何か疑問があって行って、はい、でまあ、そこで得られて、うん、あ、こうしたいというのが得られて帰ってこられて、うん、でそれで本屋を開くまでは少し期間がありま す、
うん、
そうですよね、その間は何をなさったでしょう、
はい、うん、いろんな、またこれもですね、はい、自分の興味の赴くままに、
はい、
イタリアで出会ったあの彫刻家の方の、ね、マネージャーやったりとか、で展覧会の、あの海外の展覧会のプロデュースやったりとか、
はい、
まあ、あと、地域の、文化新聞作ってたりとかですね、いろんなギャラリーの仕事やったりとか、まあ、フリーみたいな感じでずっと、まあ、10年弱ですけど、まあ、その間途中でね、まあ、本屋やろうと思っていろいろ調べ始めてっていうのがあの始まるんですけど、まあ、なんだかんだ時間かかりましたね、本当に。でもその期間は無駄じゃなかったです、本当に。体験として本当に血肉になってる感じがします。はい、
今お話聞いたらイベントをされてイタリアの経験があって、で帰ってきてギャラリーの運営とかプロデュースとかですね、あの彫刻家の方のですねプロデュースとかもという、そっちの方で商売になりそうなイメージがあるんですけれども、じゃなくて本屋さんでいらっしゃって、ということはもう本屋さんをやるけれども、ただ本を売るつもりはないぜっていうのはこうちょっと頭にあったりしたんですか。いろいろその本屋をきっかけに、そのさっきおっしゃったイタリアの街のような人と人をつなぐとか、人と街をつなぐようなアクションを本屋を使ってやっていこうってその時から思ってらっしゃったんですか。
まあ、そういうものがあったんですけどね、やっぱりまずは、はい、あの商売成り立たせることが大前提ですし、やっぱり本屋って大変だってずっと調べる中でね、散々言われてきてたんで、まあその細い可能性を、小さな可能性をね、実現させるために、まあちょっと必死だったんで、まあそういうイベントやりたいとかね気持ちはあったんですけど、まあそこは封印して、とにかく成り立たせるために知恵を絞ったって感じなんですよね。はい、
その今本屋は大変だというおっしゃったんですけども、あまり私もその町の本屋さんって結構老舗が多くて、新しい個人商店の本屋さんが開業するっていうのをあまり見たことない気がするんですけど、本屋さんを開業するって大変なんですか。
大変なんですよ、今は特にですね。
何が大変なんですか。
ですね、まずあの問屋さん、取り次ぎっていう問屋さんがあるんですけど、はいはい、そこと契約するのも非常に契約条件厳しくてですね、
はい、
まあ、そこでも大体みんなめげちゃうんですよね。
契約条件が厳しいって、その資本、はい、資本的な、
まあ、保証人の問題だったりとか保証金の問題、はい、あんまりね細かく言うと生臭くなるんですけど結構大変なんですよ。でそういうところを、まあ、クリアできずに諦める人がほとんどなんですけど、まあ、そこは自分もね、若かったし、どうしてもやりたいって気持ちが強かったから、はい、もう力技で突破したんですけど、はい、大変でした、それは本当に。
そうなんですね。
はい、であとは、まあ、そうやって、保証人とかその資本もいるし、在庫揃えるのにお金もかかったりとか、でそういう資本に対して、まあ、リターンが少ないっていうのがあって、バカバカしてやらないっていうのがまずもう一つあるんですけどね、理由として。はい、
その収益が上げにくいというか、あまりそんなに上がらない業種になる、
はい、まあ、いわゆる商売でいうとこの粗利っていうのがあるんですよね、粗利が低いというのが一つあって、まあ、その代わり、まあ、返品できたりとかで、まあ、自由にこう品ぞれをこう変えていくことはできるんですけどね、まあ、なかなか悩ましい問題で、なかなかバブルの頃の前まではね、やる人もいて、多分そんなに問屋の条件も厳しくなかったと思うんですけど、やっぱり 20世紀後半ぐらいからちょっと厳しくなってきたの部分で、私は2001年開業してたんですけど、それ以降個人で開業する人ってあんまほとんどいないんですよね。で全国的にも非常に珍しいんで、まあ、ちょこちょこね東京に呼ばれて話したりとかのあるんですけど、まあ今業界的にはねそういうのが非常に問題になってて、なんとか若い人とかね、やる気のある人に、また店作ってもらいたいっていう状況にようやくなってるっていう感じですかね、
は
い、
なるほどですね、はい、私もその、町の本屋さんの中でこう、キューブリックさんに行くと、またその大井さんがやっぱりこうセレクトして置いてらっしゃる本がたくさんあって、なんかこう服屋のセレクトショップに入ったようなイメージといいますか、なんかこうなんか主張のあるただ置いてるんじゃないんだろうなみたいな本がたくさんあるイメージがあるんですけど、ああいうのって一点一点大井さんが選ぶんですか？
選んでますね、はい、でまあ、本はすごくいっぱい出てますしね、はい、でその中からまあ選んで、まあ、まず、まあ、言葉はあれですけどつまんない本はまあ排除して、はい、その中である程度ね、うちのお客さんある程度ちょっとカラーがあってちょっと癖のある人が多いんでね、そういう方が好みそうなのをまず、面白いんじゃないかなっていう仮説を立てて、はい、それを店頭に展開してみて、で、まあ、実験して検証するのは、まあ、お客さんがねそう実際に自分の財布からお金出して買っていただけるかどうかってとても大きなところなんで、まあ、そういうものだけを結構残してきてるんで、まあ、最初にプレゼンしますけど、まあ、検証してもらうのお客さんということで、まあ、お客さんと自分 の、 あのコラボでやってるみたいな意識はあるんですよね。あんま決してなんていうかね主張をこう押し付けるっていう感じじゃなくて、やっぱちょっと一歩引いて、まあ、そこ商売、なんで、ね、スタンスが大事だと思うんで、そういった意識でやってますね、
はい、なるほど、はい、そういう姿勢はもう開業2001年当時からもうその品ぞれとお客様との反応を見ながら、もうずっと最初からされてること
です、はいはい、そうですね、やる前にもう3年4年時期があって、まあ、いろいろあの準備期間あったんですけどね、まあ、その間に、まあ、前職が言いましたけどイベント屋さんだったんで、まず最初に企画書作れっていうのはこう叩き込まれてたんでね、はい、まあ、こんな店にしたいっていうのはこうずっと企画書にも書いてたんで、はい、まあ、その辺はブレなく来れてる理由かなっていうのはありますね、
はい、だからこうブックスキューブリックさんのこうイメージとか品ぞれとかのこう統一感があって、みんなが、あ、なるほど、かっこいい、おしゃれだとかってこう安心していけるんでしょうね、はい、そういうところがですね、は
い、あんまりおしゃれすぎないようにと狙ってるんですよね。
あ、そうなんですね、そうですね、はい、あ、おしゃれすぎないようにというのも、
だからやっぱりデザインとかね、はい、こうそういうものでこうどうだっていうのはね、もうちょっといいんじゃないかなっていうのもあってですね、はい、もうそういったあのものでね、文化的なものでこう差別化するっていうのはね、もうかっこ悪いっていう意識があって、はい、ね、これ知ってるから、どうだかっこいいおしゃれだろうっていうのはね、もういけないんじゃないかなっていうのがあって、それよりもやっぱり2000年以降とかインターネットの、ね、時代になってどんどんどんどん情報量が増えてきてるんですけど、意外と共有してるものが少ないんでね、知っててどうだじゃなくて、こんな面白い世界があるよっていうのをこう共有、ね、するっていう姿勢が大事なんじゃないかなっていうのも開業の頃からずっと思ってて、そういう状況ってのはどんどんどんどん加速しててね、はい、あれなんですよ、僕らが当然ね知ってると思っているようなことも若い世代の方には全然知らなかったりとか、まあ、それはネットで調べたりするとすぐ出てくるんですけど、まあ、そこにアクセスするまでっていうのがね非常に、はい、大変なんで、まあ、そういうものをこうちゃんと提示してあげて、まあ、共有していきたいなっていうのがあるんですよね。やっぱり古びないものっていうのは、ね、あると思うし、今現時点でいうとこのねスタンダードなものとか古典的なものをちゃんとお勧めしていきたいなという思いでやってますね、はい、
なるほどですね、はい、そうやって今本当に選択肢がたくさんあって何でも手に入るけれども、うん、はい、そこにアクセスしなければそれを知り得ないので、
知り得ないで意外とあれなんですよね、
偏ってたりとか
偏ってるし、ごくある特定のジャンルに関してはものすごく詳しい若い方とかもいるんですけど、ちょっと別のジャンルになると全く知らないとかですね、そういう偏りがすごくあるんで、まあ、我々の時代前より全然情報もない時代だったから、さっき言ったそのブルータスとかですね、そういう雑誌を、まあ、地方 の、 あの若い人間にとってはもう本当に教科書というか唯一の情報源というかね、まあ、そういった雑誌ですよね、雑誌、まあ、あと宝島だとか面白い雑誌、スタジオボイスだとか結構面白い雑誌いっぱいあったんですけど、 まあ、そういうものを結構むさぼるように読んで、うん、徹底的にそこに載ってるものをじゃあこの本読んでみようとか、はい、いろいろこう掘り下げていったですよね。こう狩人のようにっていうかハンターのように、どんどんどんどんそういうとこを手繰って芋づる式にこう掘っていくっていう作業がやっぱ楽しくて、でそういうふうに掘っていくと結構こっちとつながってたりとかですね、そういうのが分かってくるとまた面白さもまあ倍増してくるっていうか、うん、まあ、そういう作業が楽しかったんですけど、うん、今はもう何でも情報アクセスしようと思っていくらでもアクセスできるから、はい、うん、そういったものに対して貪欲さがやっぱりどうしてもね湧いてこないんじゃないかなと、うん、でもやっぱり自分で掘っていく作業ってやっぱりすごく大事だと思うんで、まあ、そういう喜びをね、みんな分かっ、味わってほしいなっていうのがありますよね。
なるほどですね、
はい、与えられすぎは良くないと。
今日のキーワードですね、与えられすぎは良くない
じゃないかなと。
自分で掘っていく狩人の気持ちを、
うん、が大事じゃないかなと思うんですよね。
まあ、そういう気持ちが触発されるのが店頭でのイベント。